法廷の内容について、弁護士の方から、説明を受けたいと思います。その前に今後の裁判日程を確認したいと思います。今年は9月14日それから11月30日の2回あります。で、今日新たに2月8日、来年の2月8日、が加わりましたの で今日は月曜日でしたけれども、今後はいずれも金曜日にまた戻りますので、ぜひまた、参集をよろしくお願いいたします。それではまず関島先生の方から、内容を報告していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
どうもご苦労様です。法廷で傍聴した方が大部分だと思いますので、繰り返しになるかと思いますが、一応今日はですね、弁護士が2人意見陳述というか弁論をしましたけども、今までですね1年半くらいのこの法廷で、各地1都6県のですね各地の住民の方々が、ご自分のですね地域の被害、リニア新幹線ができることによってどういう被害が起きるかということを、中心に意見陳述してきたんですが、一応これが前回ですね名古屋まで一巡したということで、今回は一応弁護士だけの事務所名を出しました。でそして、今日はですね一つは施設の特定性っていうんですけども、環境アセスでですね国が出してき国とか JR 東海が出してきてる、例えば駅の構造とか車両基地はどんなものができるのか、保守基地はどんなものができるのか、あるいはトンネルを掘ることに伴う非常口ですね、工事中は工事用の車両が入っていく脇道とかトンネルなんですね。で完成後は万が一事故起きた時にそこから乗ってるお客さんが避難する避難口となる、この高口がどういう構造になっていて距離はどれくらいあるのかとか、こういうことをほとんど特定してないんですね。きちっと書いてない。でそういうものがきちっとどういうものができるかを特定しないのに環境アセスなんてできないんじゃないの、ね、環境アセスじゃ例えばここにあるこの建物はこういう建物ができるってことを前提にこの建物をこう作って、そのことによって環境はねどういう影響を受けるか、例えばこの建物を作るために工事車両が何台走るかとか、それから その夜騒音とか排気ガスの影響とかですね、それだけじゃなくて、日照被害日陰になる人は どこが日陰になるかとか、いろいろ影響を受けることが環境の項目がいくつもあるんですけども、これ何ができるのか、例えば高さが 何メーターなのか、横幅がどれぐらいあるのかとか、こういうことが全く書いてないんですね。でそれは彼らはまだ認可国交省の認可の段階ではそこまで特定は要求されていませんと、だから特定しなくていいんですっていうご主張を、ずっとしてきてるんですけども、我々は認可だけじゃなくてアセスの時はちゃんとね特定しないとアセスができないじゃないのって言ったらですね、アセスに必要な範囲で家庭の施設を作ったんだって。家庭ってのはどういう家庭なのかとね、例えば橋脚は15とか20とか25とかいろいろ言ってあります。いろんな場所によって違うんですけどもね、じゃあ20メーターどの地域は20メーターでどういう防音壁や防災フードを作ってどうするのというのは具体的にですねきちっと特定で本来ならできるはずなわけですけども、それをちゃんと本来なら衛星に探して東京から名前まで全部ね明らかにすべきですが、そういうことはきちっとしてないんですね。でそういうことで家庭主たちはどういう家庭の施設を置いたのかも明らかにしてくださいということは今日書面で要求 しておきました。そしてその施設の特定してない代表例としてね、今日富谷の車両基地、これは関東車両基地なんですけど360万リューベル、ここは山を削ってですね、そして出てくるその土砂をそこへ盛り土して埋めてですね車両基地を作るんですね。だから360万リューベルという巨大な土がそこから山を削ることで出てくるわけですね。そしてそれを平らにして埋めてですね、滑走路のような大きな車両基地を作るんですけども、じゃあそこの盛り土はね何メーターのあるいは何十メーターなのか分かりませんけども、盛り土を盛るのか どういうふうな縦横のですね大きさが、その滑走路のような巨大な車両基地ですから、そういうものができるのか、でそこにどんな建物が建ってですね、行くのか、まあ、こういうことは全く書いてないんですよね。まあ、通常あの電車の車両基地だから、まあ、広場があればよくあの引っ込み線があってね、あの電車の車両基地ってそんなに大掛かりなものじゃないわけですよね、あの普通 あの車両の場合は。ところがリニアの場合は山の中に、作るわけですから、あの長さが2キロ、幅550メーターとか書いてあるんだけども、長さ2キロって大変な大きさですよね。でそういうあのしかも土を持って作るわけですから、あの構造をきちっと明らかにしなさいっていうのが、あの私ども主張の一つなんです。でそれは中部、あの岐阜県の中津川にも同じように中部車両基地が作るんですけども、そこも同じような規模で300万リューベの土がそこに持ってくるんですよね。だからそこも同じように明らかになっていない。それから山梨県の場合は駅の近くには保守基地といってですね、まあ保守ですから、あの線路というか、あのこうレイヤーですからね、あのレイヤー その走るとこが安全に行われているかどうかっていう、まあ、保守車両が休むというか引っ込んでその待機する、そういう場所が保守基地としてあるんですね。でそこもじゃあどういうふうに作るのか、どんな構造と大きさのものができるのかも全く明らかにしてないんです。私どもそこに立ち木トラストしてるんですよね。で多くの人が何百人も立ち木トラストしてるんですけども、それが一体どこの政治にかかってくるのか、どの範囲が、いや今桑畑にねやってますけども、桑畑 その全てにかかるのか一部なのか、ともかく施設がはっきりしないもんだから、施設の範囲もはっきりしませんから、それをはっきりしろというふうに私どもは要求してるんですけども、これも要求して答えてこないんですね。まあ、こういうところが今あのこの事件の中では、あっちもこっちも起きてるわけですね。で特に発生動機場っていうのは、さっき報道で言いましたけども、東京名古屋間で約6000万トンくらいの、残土が出てくるんですね。で6000万トンのうち、さっきから決まってるのはね、関東富山の360万、それから中部車両の300万、これ大きいとこは決まってるんですけど、他はそんなにまだ決まってないんですよね。全部合わせてもきっと、1000万トンも決まってないんじゃないかと思うんです。でそういう状況の中で残りのない5000万トンは一体どこへ行くんだと、どうなってるんだということをずっと追及してるんですけども、まだ決まってません、決まってないって言ってるだけなんですね。ただ着々とあちこちで今あの残土基盤を動かし決めようとしてるんですね。で特に今長野県の飯田市周辺はやはり中核地ですよね。南アンプスから出てくる残土の、持って基盤として最有力地域ですので、ここにあちこちの谷を埋めてですね、残土を捨てようとしている、まあ、こういうことによる二次被害が、あちこちで起きようとしているから、彼らもあんまり場所を明らかにしたくないんですね。であんまり先に明らかにしちゃうと反対運動ができてですね、計画潰されちゃうと、こういうことを心配しているのかもしれませんけども、まあ、ともかく残土置き場捨て場というのがまだどんどん明らかにされてない、でそういう点での問題点ですね。で特に今日大鹿村を出したのは、あの崩落事故がですね、葉っぱというね、あのダイナマト、硬い岩盤にはダイナマトで土を崩してトンネルを掘っているのがナトム工法ってやつなんですね。で今大鹿村は現実には今あちこちでダイナマトをですね、かけて掘っています。でしかも夜中もやっているんですね。でこういうところで、現実に今直接のリニアの工事ってありません。リニアに関連するトンネル工事ですね。大鹿村っていうのは越中川という川に沿ってですね、複雑な狭い道路で、入っていくもんですから、10トンダンプトラックがどんどん走るには不便なんですね。でそのために新しいトンネルをどんどん今作ってるんですね。まあ、要は崖のようなところを通る道から山の中にトンネルを掘ることで、狭い道路を避けようとして今あちこち途中の道路にトンネルを掘ってるんですね。そのトンネル工事に関係して今回、土砂崩れが起きたと、山が崩れたと。まあ要はそういう意味ではリニアのトンネルとも同じようにですね、この大鹿村っていうのは南アルプスの中核真ん中にある 地域でですね、非常にあの岩盤が破砕帯とかですね、中央地溝帯あるいは中央構造線が走っているところで、もともと非常に脆いところなんですね。で、大石川行ってみるとものすごい山が崩れています。もともとさっきも言ったように崩れやすいところですから。で、昭和36年の三六災害の時に、大石川村はですね、大工を山がものすごい崩れてですね、町の数十軒が土砂の下に埋まるというですね、大変の被害を受けたところなんですね。で、そういうその土砂崩れの多いところにダイナモードでですね、どんどん振動をかけて山を揺らしているわけですから、いずれこれからもですね、こういう同じような事故が起きるに違いないというふうに私ども見ております。まあ、そういう意味で、この大石川村にですね、穴を掘ること自体が非常に危険なんだということを今日伝えました。まあ、大石川村は今穴をですね、特に工事の車両の配備、非常口っていうんですけどね、そういうところはあちこちで掘り始めています。で、今日出た荒川層っていうのは、そういう掘った土を捨てるところが必要なんですよ。で、そのために、小さな建物があったところなんですが、三万竜兵というね、まあ、全体から見ればほんのわずかなんです。大石川村出る300数万竜兵のうちの3万ですから 1% しかないんですけども、彼らはようやくそこを獲得したって言って喜んで一生懸命宣伝してるんですけども、たった 1% しかまだ確保できてないんですね。で、だからこそ我々はこの残土基盤を潰すことでですね、トンネルを掘らせない、そういう運動がますますね、重要なんだなというふうに思っています。今日はそういう意味でまだほとんど決まってないんですよと、だからトンネル工事もそんなに進まないんですよということをですね、明らかにした弁論なんですね。で、もう一つ泉さんの方で述べたのはですね、もう一つ私ども鉄道ジュニアの方では全環法の中で、このリニア新幹線が非常に乗り物として危険なんだと。で、特に 86% がトンネルですから、ほとんどトンネルの中を走ってるのにね、そのトンネルの中で万が一事故が起きた時に安全に避難できるんだろうか、その対策はちゃんと検討したんですかということを我々ずっとね、釈明してきてるんです。で、それに対して国の方はですね、国交省の交通政策審議会で一応それは議論したんだと、議論して安全だということで認められたから安全なんだとこう言ってるんですね。で、我々はその交通政策審議会というものを見たけども、何もどういうふうに具体的に議論してるのかはっきりしないんです。で、特に私どもは南アルプス早川町からですね、大石川、それから稲南というふうに続く距離は約50キロくらいあるんですね。で、それからまた岐阜県側にまた25キロくらいのトンネルが続くわけですので、非常にしかもそれは中央アルプスと南アルプスというこの日本のですね、山岳の山と言われている、屋根と言われている高い、山岳地帯ですね、標高が一番高いところ3000メーター前後の北岳とか塩見とか有名な山があるわけで、そういうところにですね、トンネルを掘って出口が出てきても2000メーターくらいの高さのところにですね、出口が出てきた時に一体住民たちはどうやって逃げるのか、どうやってその都市住宅っていうんですか、都市のある病院とかそういうところに担ぎ込まれるんだろうか、まあ、そういうふうに見てみると、今日静岡の例出しましたけども、静岡市までね、5時間もかかるような山の中で一体大丈夫なのということですよね。で、大体計画で見ると2キロから3キロというトンネルなんです、長さがね。で、本港から2キロから3キロあるけど、本港の中だってまたトンネルの中ですから荒らかされるわけですので、そうすると下手するとね、5キロとかね、長い距離を荒らかされるんじゃないかというような心配もあるんですね。で、そういう点で私どもはトンネルの中での避難口がどう確保されて安全がどうなっているのかをもっときちっと証明してくれということを強く訴えております。現にこの間の東海道新幹線みたいなね、ああいう殺傷行為、その前の石油ですかガソリンをかぶるようなね、自殺行為とかがもしリニアが起きたら一体どうなんだろうか。で、新横浜と小田原の間だったからまだ地上部ですから、それから都市部が近いですから多くの人は逃げられるけども、もし南アルプスのトンネルの中であの事故が起きたらどうやって逃げるのか、本当に心配だということを感じます。で、そういう点で、日本の場合はですね、 今までももちろんトンネル事故があったんですけども、今度のリニアはもうトンネルだらけですから、やっぱりその点は最も重要視しなくちゃいけないということで、今回の泉さんが中心になってまとめた釈明というか文書というのはそこを追及する、そういう文書であります。一応まあ今回ですね、この2つを議論しました。で、今日国の方と参加人の JR 東海から書面がそれぞれ3通ずつね、合計6通出ております。で、その多くは、1つはですね、山梨県と静岡県と岐阜県の環境アセスに対する我々の批判をに応えているというのが一つですね。 でも多くの場合、例えば山梨県の場合は山梨実験線というのがあるんですけども、ここ環境アセスしてないんですね。でそれに対して国は、いや山梨の実験線というのはアセスの対象じゃないんだからアセスしなくたっていいじゃないのと、認められているんだからいいんじゃないのという、まあ、結論としてはそういうことなんですね。でしかも一応実験線の中の走行に伴う騒音とかこういうものはアセスとしてやってるんだから十分対応しておりますというのが彼の主張です。それから岐阜県の場合もウラン鉱そのものについてはアセスの対象じゃありませんと、だから本来それはアセスしなくていいんですよと、それを念のために一応その日本原子力放射線とか研究所というところに問い合わせして、心配ないことが確認したんだから問題ないんだないですよというような言い方してますね。それから静岡県の場合、今日私に言ったつばくろ沢というね巨大な残土基盤のことについても触れておりますが、まあ、あれも認可後に決まったことだからアセスの対象じゃないんです、ないのは当然ですというような言い方で、要は彼らはですね、肝心でものは全部事務アセス、事務アセスという言い方はアセスや認可を終わった後にもう工事が始まってですね、それから住民や都道府県に示してですね、いや実はこういう計画に変えました、こうしたいんですっていうようなことをやって、一応それなりになんか海外に、環境アセスもそれに対応してやりましたというようなことをですね、事務アセスですけども出しております。でこれはこれから証拠に等で議論されていきますけども、本当にね汚いやり方、要は住民説明会もやってるわけじゃありませんし、住民からの意見をね取ってるわけじゃないからアセスではないんですよね。でアセスは一番面倒だっていうか、住民からチェックが入るわけですから、こういうのはできるだけ避けて、面倒くさい、あるいは反対を起こるようなものは全部事務アセスに持っていこうとしているんですね。だから今工事始まってからいろんな肝心なものが全部認可後に決まってですね、でそれを地元にようやく説明してくると、まあ、こういう卑怯なやり方を取ってるんですね。でこういうことをやっぱり我々はきちっと非難して、初めから彼らはもうそんなことが認可の前から決めてるんですよ。決めてるにもかかわらずそれを出さないでおいて、認可取って後からですね、出してくる、お出しに出してくる、こういう姑息なやり方を取ってますので、ぜひですねこの点も今後私ども追及していきたいなと思っています。一応以上で
ありがとうございました。今日は裁判長は国交省に対していろいろ注文をつけてましたけど、逆に原告撤回についてですね、早く証拠を出すみたいなことを言ってましたけど、その辺を含めて、横山先生の方お願いします。
今日の原告撤回の話、要するにこの裁判を原告として争う適正な、資格があるのかというふうに、まず第一はこれは異議申し立てをした人間でないとその原告になれないというのが今審査請求と言いますけど、それを出して、このその1の計画が出た時にそういう、いやこれはおかしいんじゃないのということを言った人間でないとこの裁判の原告になれないという大きなルールが一つあるので、その関係で、今まで23年は出してなかったということが判明したので、ご本人たちもそういえば出してなかったというのを原告になって後におっしゃったの でそこは取り下げたと。一人、牛丸さんという方はですね、異議申し立てのうつし書を持っておられて、いや自分はちゃんと出したはずだと、で国の方はその見つからないと、それが見つからないから出してないんじゃないのと、で出してないんじゃないのっていうんだったら、出してないということを今度はじゃあ証明してみれるのかというと、この 今回その2もやりましたけれども、別にその受領員を押さないんですね、いくら寿司を出したって。まあ、今度はチェックして事務局の方に送り返してくるということをなんか言ってるようですが、その前のその1の時はそういうこと全然やらなかったから、受け取ってもらったはずだけど、受け取ってもらったという証拠がないという形なんですね。だからでそれであちらは 見たけどないって言ってるわけで、いやこっちは出したんだと。でその写しを、あるので、写しをとりあえず出すと。ただそれには受け付けましたという印鑑をしてないので、さてどのくらいの証拠になるのかというのは、なかなか、それはまた評価の問題になるところ でもう一つの銀行適格云々って言われているのは、我々は前からずっと言ってるんですけど、どこにその発生度を捨てるのか、それがはっきりしないと、ルートそこにどのくらいの車がどのくらい通るのか、ね、そういうその騒音や振動、大気汚染、そういう被害はそういうものが明らかにならないと言えないでしょうと。だからその直接被害を受け、どの程度のどの範囲で、その道のどの範囲で被害が出るかというのはまたちょっと考えはありますけれども、少なくともどこに土を運ん でそのためにどういうルートを通るのか、それを明らかにしてもらわないと原告適格がはっきりしませんよと。これも始まった時からずっと言い続けているんですが、裁判所がやっとですね、そこに対してなんかこっちの顔を見るとですね、原告適格は毎回なんか言うんですけれども、いやそれが明らかにならないと原告適格も下手でもないじゃないかと。で車両基地としてボーンと書いてあったりしますけれども、そこのどこにその例えばドアのトラストをやってるとして、どこまでがきちんと入ってるかっていうのは、あちらが明確な図面を出してくれないと入ってるか入ってないかっていうのは分かんないですね。でもしもそれが嫌だったら、被告の方でこの人が入ってる、この人が入ってるって全部チェックして、認める認めないでやるなら、まだしもそういうこともやらないで、こちらにだけですねそういうことを押し付けるのは、それはおかしくはないですかと、そういうふうに言うと裁判所も、やっぱりそれはちゃんと出すべきじゃないですかということを、やっと言うようになったというんですよ。なんか何を聞いていたのかなという気がしないでもないんですが、でもそれと今日 の先ほど関山先生が言った話で、こういうものを仮にこういうものを作るとすると、こういうその環境影響が出ると。それでも日英図とか作ってるわけですよ、実は。環境影響評価書の中には、例えば都市部分 その換気設備、非常口に換気設備がついてるんですが、その大きさをと形状を一応想定してるから、想定しないとですね、日英図日陰の図って書けないんですよ。その形のものにどこからこう光が当たって影ができるかっていうのを作るわけですから、だからそれを作ってて持ってるわけです、彼らは。頭の中には少なくともそのモデルとして持ってるわけです。でだから何を想定してやったのかっていうのを、ともかく今の段階で決めたものは出せというふうに言って、裁判所もそれはともかくその少なくともその評価書を作るときにはそれを想定して作ってるはずだから、何を想定して作るということにしたのかというのを、ともかくその時点で決めてるんだったら、それをさっさと出しなさいよ。やっと、その辺の理解をですね、裁判所の理解を得られたということで、それとですね、もう9月の期日の関係ですけれども、我々はずっともう一昨年の12月からですかね、山梨をやり、その静岡をやり、岐阜をやりという形でそう進めてきたわけです。最初はその相模原富山の話だってあれだって、認可した後に突然こんなものを作りますというのは、認可した後の説明会で出てきた、そういうその、後出しじゃんけんというかインチキやるんですけど、そういうふうにやって、我々はそうずんどんどんどんどん進めて第8回までそういう証明を続けてきたわけですが、あちらは何もほとんどやらずにですね、のんびりしてで今ぐらいになってその環境影響評価の反論を出してきた。でそれもどこまかしに出せるはずのものだった。だけどそれを今頃出してきて、それでまだ3件分しかやってないので、残りは次回3つは間に合わせますというわけで、結局その11月にならないと全部は揃わないかという話になってますが、出してもらった以上はこちらはそれを各地で徹底的に叩くということで、またですね、皆さんにこんな主張が出てる、こんな話が出てるということで、弁護士からですね、 ちょっと詳しい人はいないかとか、そういうことをですね、皆さんにお伺いすることになると思いますし、こんなとんでもないこと言ってるけどどうかというようなことをですね、お尋ねすることになると思います。原告団弁護団一致してですね、一致団結してですね、このとんでもない、本当に腹が立つ以外何もないというのが、このとんでもないその相手方のですね、JR 東海とそれを素通りさせた国に対してやはりですね、厳しい批判をですね浴びせていくということが我々は大事だと思いますし、そうしていくことで今度はその周りの人々にですね、この話がどんだけそのひどい話なのかと、むちゃくちゃな話なのかと。で、先ほどの非常口の話もそうですけど、山岳部の非常口って30箇所ぐらい作られるんですね。で、一番長いやつです。その線から、出口まで一応 3.9 キロ書いてあるんですよ。それは直線距離なんです。直線距離というのは高さをですね全然考慮していない、本当にどのくらい逃げなきゃいけないのかっていうのはきちんとね見てないんですよ。その線の長さを測るとその長さになると、要するにそこの線、ここからここまで、逃げるルートを作ります。逃げるルートっていうよりは本当は工事車両が入るルートなんです、あれは。でそれを線が引いてあるだけ でそれを定規で測るとその長さになる。つまり高さを全然考えてない。じゃあどうやって本当に逃げた、逃げることになるのか、そういうことをですね全然想定してないという以外に何もないんですね。本当に体の悪い人とか怪我をした人が出たらどうするのか、まあおそらく2人3人の乗務員で処理できるような話ではないはずなんですね。だからあとはだから乗員の皆さんに乗客の皆さんにお手伝いいただいて、という人のボランティアというかそういうことに依存しようということになるのだろうなという気がします。一番本当脱出、仮に事故が起きた時脱出するのに一番危ないのは実は超電導磁石ですね。超電導磁石、あそこそのものは5テスラという強力な磁場を持っています。でそれを磁場を消さないと、ちょっと逃げるのは非常に危険だということになりますので、そういうことについてもですね何も書いてないですね。環境影響評価には関係ないとおそらく言い張るんだと思いますが、安全性の問題からするとそういうことをきちんと検証してないということは非常に大きな問題だろうというふうに思いますので、そのあたりもですねまたおいおいやっていかなきゃいけないので、電磁波の問題っていうのはなかなかまとめていろんなところに書いてありますけど、彼らはあんまり関係ないよという顔をするんですが、これは一番皆さんが乗るということになった時に心配されるところなのかなというふうに思います。だからその辺をですねまたそこはまとめて、どこかでですね、反論していかなきゃいけないなというふうに思っているところです。まだまだ長く続きますけれども、またぜひ、次回もですね、おいでいただきますよ。よろしくお願いいたします。はい、以上です。
ありがとうございました。泉先生はですね、ちょっと弁護士会館に別件で用があるということで、また到着し次第、お話を伺いたいと思います。それでは、次に原告団長の川村さんの方から、お願いします。合わせて今山梨ではですね、リニア推進のためのアニメ、パンフレットが、中学校高校ですが、全校に配られるというそういう事態も起きていますので、それの対応を含めて、じゃあ田村さんお願いします。
今日はご苦労様でした。若干今日は人が少なかったようですけれども、それでも100人を超える人が集まっていただいてありがとうございました。相変わらず緊張感を持って法廷を進めることができています。この段階になると準備書面のやり取りで本来終わるのが一般的なんですけれども、弁護団のお力添えもあって傍聴している方々が今何が起こっているのかということが分かるような形で法廷を進めて、くれていますので、大変ありがたく思っております。国の今日の被告の側の態度を見ていますと、アセスの問題もそれから原告適格の問題も今になってこういう状況が起こっているのは、あまりにも要するにずさんな計画の段階でゴーサインを出してしまったということのツケが今回っているんだろうと、 いうふうに思っています。で今になってなぜその原告適格のことを決めるのにこんな面倒な手続きをするのか言えば、それはあまりにも計画がずさんであったから今になってこういうごちゃごちゃが出てきているということだと思うんですね。でそういう点であのいわば、認可を下した国交省のその処置そのものにも非常に問題があるというふうに考えていますが、あの引き続きあの弁護団の方々にはぜひこういった形であの傍聴席にいても分かるような形の裁判を進めていっていただきたいと思います。でちょっと時間をいただきまして、あの、今山梨でリニアについて第二の訴訟を起こすということになっていますので、その辺 の, あの話をご説明をさせていただきたいと思います。本年1月に山梨県がリニア環境未来都市推進室というところですが、この今出ていますリニアで変わる山梨の姿っていうこの冊子を県費1200万円をかけて15万部を刷りました。そしてそれを県民に配布するということで2月頃からその広報に努め始めました。で15万部のうち約11万部を学校、小学校、中学校、高等学校、それから特殊学校、ここに配布する、つまり3分の2以上を学校に配布した。で内容はどういう内容かといいますと、このリニアができると山梨が非常に便利になって観光客は増えるし、東京、名古屋で仕事もできるし通勤もできるし、それから産業企業もたくさん山梨にやってきますよという、いわば利便性だけを強調してデメリットの部分を一切省いた形で出来上がっています。これができた時私は仕方がねえな、こんなもん作りやがってと思ったんですけれども、あの問題は作ったものを学校に配布した、このことが非常に大きな問題だと私は感じました。これを配るということによって、子どもたちを洗脳していくと、リニアっていいもんだということを洗脳していくということになりました。でそこですぐにあの山梨県に対してこの冊子を学校から回収するようにいう要望書を私たちは提出し、同時にほぼ同じ時期に、別の団体から、被害をちゃんと書いた冊子をちゃんもう一つ別に作って同じ15万部配布しろという要求を出したりしました。あるいは1200万円の県費を返せと、補填しなさいという要求も出しました。しかしいずれも山梨県から拒否されましたので、4月16日だったと思いますけれども、監査請求をかけました。1200万円の損害賠償を中心とした監査請求、山梨県知事を相手にいたしました。山梨県職員措置請求書、これがその現物です。で5月15日に監査委員から私どもの請求人とそれから山梨県の担当部署の職員からの意見の聞き取りがありました。で私たちはこれを学校教育の一環として配布するということには教育基本法 の, その教育の中立性を損なう可能性が極めて高い、行政は教育に介入するべきではない、逆に教育は行政からもっと独立して中立性を保つべきだという主張を行いました。とりわけ教育基本法に述べられている教育の目標、あるいは学校教育法 に書かれている教育の目標にこれは抵触するものだという主張をしました。でこれに対して県の職員はこれはリニアについて単に広報をしたものであるから別段そういった法律に抵触するものではないというそういう主張をいたしました。そして今月の6月14日に監査委員からの回答というか返事が来まして、私たちの主張は棄却されるということになりました。で もとより監査請求がそんなに簡単に通るというわけではありませんので、私たちは棄却されることをいわば織り込み済みとして、棄却された場合は住民訴訟ですね、地方自治法242条にのっとる、住民訴訟を起こそうということで、棄却の回答が出る以前にすでに訴状を作る準備をしておりました。現在訴状の原案が出来上がって、弁護士の方々それから行政学者に点検を依頼しているところです。今度の訴訟は弁護士さんもお忙しいので、代理人を立てずに本人訴訟私たちだけであろうと、ただご相談いろいろ乗っていただくというつもりは気持ちはございますけれども、本人訴訟であろうということで話を進めております。地方自治法では30日以内に提訴しなければいけないので、6月14日の日付で来ているので、7月13日、つまり第2週までには提訴しなければいけないということになっています。それで、多分私が今考えている大きなポイントは、この冊子がですね、教材に値するかどうか、ないしは準教材、サブテキストに値するかどうか、ここがポイントになると思います。監査請求の結果の監査員のその判断では、これは教材ではないからという理由でそれ以上に突っ込みませんでした。つまり入り口論で、これは学校教育法や教育基本法にという法律に触れるんだというところまで判断がいかなかったんですね。でそこのところを乗り越えるためには、これをいかにして教材ないしサブテキストとして認めさせるか。で実は山梨県がこの11万部を学校各学校の校長に宛てに配る依頼状があるんですが、でその依頼状を読みますと、県のホームページにこの解説のが出ていますので、リニアの学習の際にご利用くださいって、ご活用くださいって出てるんです。リニアの学習ってことが見られるんですね。でこれは明らかに教材ないし、サブテキスト準教材と考えていいだろうと私たちは考えていますので、もしこれが教材ないし準教材として認められるのであれば、これは入り口論では多分済まない、教育基本法等の法律との問題に関わっていくだろうというふうに思っています。で裁判費用をどうしようかっていう話にあったんですけど、まあ、それぞれ請求人というか原告になるのはお金を出そうかっていう話もしたんですけれども、できるだけこの訴訟の意味を知っていただくために訴状をたくさんの人に買って読んでもらおうという計画を立てました。この中に資料の中に皆さんにネーミングとして子供を巻き込むなリニア漫画訴訟という訴訟名にしたんですけど、一部300円で送料込みでお分けしますので、ぜひ買い書きに出口のところで受け付けておりますのでお送りしますので、ご注文ください。私がこの本訴といいますか、特にリニア訴訟でもそれからこの漫画訴訟でも考えているのは、なぜ私たちは行政を相手にするとその訴訟で負け続けるのかということです。でそれは簡単に言えば、その我が国の行政の自由裁量権というものが非常に大きく認められているからだというふうに考えているんですが、ならばその自由裁量権、行政の裁量権はどこまで認められるのかということをちゃんと議論しないといけないんじゃないか。でそうしない、その曖昧なまま行政の裁量権に入ります入りますでやられてくると、結局本訴も漫画訴訟も私たちは負けるだろう。したがって議論は最終的には裁量権がどこまで可能なのかというところまで持っていくべきだというふうに私は考えています。でその手始めとして、この漫画訴訟で自由裁量権の問題まで踏み込んでいけるかどうかというところが私の自身の関心でもあります。でそういう点で本訴とこの漫画訴訟は行政を相手にするという点で極めて共通している訴訟であるというふうに考えておりますので、今後とも皆さんのご協力をよろしくお願いいたしたいと思います。お時間いただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。 まあ、関連してですね、今 JR 東海は、愛知県でリニア鉄道館の JR 東海の職員をですね、学校に派遣して、まあ、出張授業をするというようなことで、だから学校側から応募してほしいというようなことをやっております。でこれについて我々は、まあ、各県のですね、教育委員会宛てに、このようなことをさせるなという申し出を今行っているところです。それでは、4時半になりましたので、シンポジウムを始めたいと思います。ちょっとしばらく準備がありますので、お待ちください。